ジャカルタからコレはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されている Voice of Indonesia はインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく様々な情報を提供します。周波数 332kHz および 4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。Selamat malam, konbanwa. Rizno ya minasan. Kyo, watashi, Iisan ga Nihongo hosou wo okurimasu. Kyo no bangumi wa niusu kara hajimari, tsuzuite samazama na Indonesia no jōhō, soshite ongaku wo okurimasu.それでは皆さん、まずはニュースをお聞きください。引き続き周波数 332kHz や 4755kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。今日の見出しは、67人が搭乗したアゼルバイジャン航空機がカザフスタンに墜落。カザフスタンに墜落したアゼルバイジャン機にはインドネシア国民はいなかった。最初のニュースです。67人が搭乗したアゼルバイジャン航空機は12月25日水曜日にカザフスタン西部アクタオ市近くで墜落しました。カザフスタンのカナトボゾンバイフ副首相によると、この事故では38人が死亡、29人が生存しているということです。CBS ニュースによると、アゼルバイジャン航空所属のエンブライデル190型機には乗客62名と乗務員5名が乗っていたということです。初期の報告では、パイロット2名が死亡者の中に含まれていたことが判明しました。飛行機渡り等の衝突による症状 C が進路を変化した後、アクタオから約2マイル離れたところに、緊急着陸を試みました。カザフスタンの緊急事態省は当初生存者を25人と報告していましたが、捜索救助が再開された後は29人となりました。以前アゼルバイジャン検事総長事務所は生存者は32人であると発表しましたが、その数は最終的なものではありません。英国の状況はアゼルバイジャン国民40人、ロシア国民16人、カザフスタン国民6人、キルギス国民3人です。カザフスタン当局は技術的問題の可能性を含め、事故原因を特定するための調査を開始しました。アゼルバイジャン航空はこの事件に関する情報を国民に提供し、続けることを約束しています。次に、インドネシア外務省はカザフスタンのアクタオ市付近で墜落したアゼルバイジャン航空機の乗客にインドネシア国民がいなかったことを確認しました。これは12月26日に木曜日ジャカルタで、インドネシア外務省のインドネシア国民保護インドネシア法に通付助局長、ユダノグラハー氏が語ったものです。カザフスタン非常事態省によると、ロシアグロズニー発の69年を乗せたアゼルバイジャン航空エンブライル190型機がアクタオ空港から 3km 離れた場所で墜落したと伝えられているということです。アゼルバイジャン航空は同機が飛行中に鳥の群れと衝突したため墜落したと発表しました。アゼルバイジャン建設当局は同国の捜査部門が予備捜査を開始するよう指示を受けたと発表しました。この航空会社とは対照的に、ロシアのメディアはウクライナの無人機攻撃により同機はグロズニーに着陸できなかったと報じました。その後パイロットは飛行機をマハチから1に迂回させましたが、懸念の状況によりパイロットはアクタオへの着陸許可を要求せざるを得なくなりました。次に、インドネシアのさまざまな地域の税関と物品税は水域監視を強化するために関連機関と共同で海上パトロールを実施しています。 これは2014年クリスマスと2015年新年に向けた勢いがあるために行われます。国保税関学庁副総局のプディパラス教育局長は12月26日木曜日に書面声明で、これかそれは違法商品の密輸を防止し、生物多様性と交渉、衛生を保護することを目的としていると述べました。ポディシバコの共同パトロールは麻薬絶滅、危惧動物、生態系にダメージを与える可能性のある物品などの危険物の密輸を防止することを目的としていると強調しました。それとは別に彼のそばはインドネシアに輸入される商品が公衆衛生と環境にとって安全であることを保証します。次に中国と日本。12月25日水曜日に安全保障問題について話し合うための会談を開催することに合意しました。この会談は領土問題と日本の原子力発電所問題により緊張した両国関係を修復するための努力です。この合意は岩谷武史外相が10月に就任以来初めて中国を訪問した際に達成されました。岩谷外相は会談中、中国の任チャン首相はイー外相と会談しました。ABC 信用が報告したように、関係改善に向けた取り組みの一環として、ワンイー外相は来年日本を訪問することに同意しました。次回会談はハイレベルな経済対話で、環境、エネルギー、健康、高齢者ケアの分野での協力を話し合います。日本は中国からの訪問者に対するビザ緩和を発表しました。この措置は以前に日本人のビザなし入国を許可した中国の決定に続けてものです。しかし、両国は依然として多くの大きな課題に直面しています。日本は係争中の島々周辺での中国の軍事活動に懸念を表明しました。最後のニュースです。世界のカトリック教徒の指導者教皇フランシスコは現地時間12月25日水曜日にクリスマス説教を行った際、世界中で無教沈黙させるよう呼びかけました。教皇フランシスコは中東ウクライナ・ソダンの平和を祈りました。そしてガザ地区の人道状況を特に強く非難しました。12月26日木曜日 AFP 通信社が報告したように、教皇フランシスコは怪獣の14億人のカトリック教徒に宛てたメッセージの中で、クリスマスの朝の攻撃で初期の120発のロシアにミサイルと無人機による攻撃を受けたウクライナでの公正な和平に向けた交渉を呼びかけました。教皇フランシスコはまたガザ地区での停戦とハマスとその過激派止めが今も拘束している人質の解放も要請しました。これでニュースを終わります。 リスナーの皆さん、コメントです。今日はシリア新当局軍とバシャル・アル・アサッド支持派の間の紛争についてお伝えしています。2週間前に反政府勢力によってバシャル・アル・アサッド大統領が打ち倒されましたが、シリアの治安は安定していません。デモはシリアの海岸周囲、ホームセチや浜の農村部、タルトスイチやラタキア市、アサッド大統領のふるさとカルダハ市など、アラウィ派が多数を占める地域で報告されました。アラウィアは12月8日にアサッド政権の打倒と新たな当局の設立を発表したイスラム組織ハヤト・タハリル・アルシャムによって現在投獄されている元シリア兵士の釈放を求めています。ホームステイでも鎮圧しようとしたハヤト・ハリル・アルシャム。部隊の行動により、少なくともデモ参加者1人が死亡、5人が負傷しました。アラウィアによる抗議活動は、アラウィの息子が放火される様子を撮したビデオがネット上で拡散したことがきっかけとなったとみなりました。一方、当局はビデオは古いもので最近の事件ではないと主張しました。新たなシリア当局は、デモへの対抗とは別に、新アザ支持者らとも衝突しました。戦いは12月20日火曜日にタルトゥスの地中海の港で行われました。新たなシリア当局は、ネモ首長部隊に所属する14人が殺害されたと明らかにしました。ヤポド国西部では、軍による待ち伏せ攻撃で他の10人が負傷しました。この待ち伏せ攻撃は、シリア治安部隊が元アサッド政権高官の対応作戦を実施中に発生しました。イギリス日本協オクシリア人権監視団はこの衝突でアサッド大統領を支持する過激派3人が死亡したと発表しました。シリアのモハマド・アブドゥル・ラマン内務大臣は12月26日木曜日朝に声明を発表し、シリアの安全と安定を維持するために払われた犠牲を強調しました。モハマド・アブドゥル・ラマン大臣は安定が達成され、シリア国民の安全が完全に回復するまでこうした犠牲は止まらないと付け加え、シリアの安全と国民の命をあえて脅かそうとする者に対しては断固たる態度で臨むと述べました。シナザ支持派との衝突はシリア全土の安全と安定の少しに懸命に取り組んでいると見られるシリアの事実上の支持者アフマッド・アル・シャラの権威に対する初めての直接的な挑戦となっています。アサシ者を逮捕するキャンペーンは、それに脆弱な国をさらに不安定にする危険があるため、慎重に実施する必要があります。シリアの事実上の指導者アンマッド・アル・シャラ氏が取った政策は、慎重に検討する必要があります。ルヌセという団体も自分たちが不当に扱われ、新たな問題を引き起こしていると感じさせてはなりません。これでコメントを終わります。皆さん、今日の歴史です。今日は1939年12月27日トルコのアルジンジャンで地震が発生したことから始めます。1939年12月27日トルコ東部のアルジンジャン州をマグニチュード 7.8 の地震が襲いました。この52秒間の地震はトルコ最悪の地震の一つで、約3万3000人が死亡、約10万人が負傷しました。時間当時は気温が低かったため死者数が増加しました。それとは別に360キロにわたり地表の断層も掲載され、現在も存在しています。次に1949年12月27日オランダによる主権の引き渡しについてです。73年前の今日、正確には1949年12月27日オランダの主権をインドネシアに引き渡す式典はアムステルダムとジャカルタで行われました。アムステルダムの宮殿で主権の譲渡はジュリアナ女王とモハマド・ハタ首相による文書への署名によって特徴づけられました。 クラブ中にはとりわけ円卓会議のすべての結果とオランダ王国からインドネシアの主権移住検証を受け入れる声明が含まれています。同日ジャカルタのライスウェイ宮殿原告家宮殿でオランダ国旗を下ろし赤白旗に置き換える式典が行われました。最後に2008年12月27日、ガザ地区で3週間にわたる戦争が始まることについてです。2008年12月27日、ハマスを含むガザ地区のパレスチナ独立闘争組織がイスラエル軍と戦闘しました。この戦争は2005年以来、イスラエル軍が同地域から撤退していったにもかかわらず、1967年以来イスラエルが支配するガザ地区をイスラエルが封鎖したことが動機となりました。戦争は2009年1月18日まで約3週間続き、イスラエルによる一方的な停戦が行われました。戦闘では1000人以上のパレスチナ人が死亡し、約10万人の住民が避難を余儀なくされました。これで今日の歴史を終わります。
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。リスナー皆さん、次はインドネシア語をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日の兄弟電話の余裕肥料の配布についてはもう不満はないと述べてことについてお伝えしてします。アンディアムランスマイマンの兄弟電話、農民のニーズを均等にサポートする輸出システムの改善後、農業用肥料の輸出に関する農民からの向上は見られなくなったと述べました。12月24日火曜日にアンダラ通信社が引用したように、これは北スマトラ州ランカット県内の田植えで、ジーブランラカブミンラカ副大統領に同行中、アムラン大臣が語ったものです。アムラン大臣はまた、ブラボー・スビアント大統領とギブラン・ラカゴ・ウィン・ラカ副大統領の農民寄りの政策に感謝の意を表明しました。その一つは、肥料の量を 100% に増やすという政府の政策に基づいた肥料に関する決定です。さらに、農業大臣は、ランカット県には稲作の大きな可能性があると述べました。原田面積は2万9ヘクタール、原田以外の面積は55万282ヘクタールと記録されています。2013年の生米乾燥もみ生産量は25万4005トンとなります。政府は生産量を増やすために利用可能な土地の最適化を続けています。これは政府が開発すべき潜在力であり、肥料インフラ、灌漑改修、耕作機械などを支援を受けて戦略的措置を準備しています。したがって、アムラン氏は政府は食料安全保障を確保するための努力として、また地域社会の福祉にも注意を払い、国家生産同窓会に懸命に取り組み続けると述べました。この植林化する中に、米の種子、トウモロコシの種子、コンバイン、ポンプ灌漑、トラクター、水ポンプ、電動ハンドスプレーなど、最大200億ルピア相当の支援がいくつか提供されました。副大統領と農業大臣は、ランカット県シラピット地区アマンダマイ村の530ヘクタールの水田に、少々的に優れた米品種インパリ32を植え付けました。田植えは、国の機械化強化と自給自足、促進の取り組みとして、田植え機を使って行われています。一方、ギブラン副大統領は、食料の入手可能性の維持に貢献し続けているのかに、感謝の意を表明しました。政府は農民の自給自足と福祉の向上に引き続き努力することに強く取り組んでいます。副大統領はまた地方に出向いて、農民の苦情解決に尽力したアムラン大臣の業績を高く評価しました。これでインドネシア部を終わります。
Voice of Indonesia.
ハリスの皆さん、次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるパソナインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、こんにちは、インドネシアです。今日はインドネシアの典型的なクリスマスの料理をご紹介します。カラフルな装飾とは別に、さまざまな美味しい料理もクリスマスのお祝いを盛り上げます。インドネシアの各地域にはそれぞれの特別なクリスマスの料理があります。マルコ州アンボのケレツス特許とコミュニティでは、通常クリスマスが近づくと黄色いスープのゆるゆるが提供されます。提供するとすぐに柑橘類、スパイシー、スタッフレッツの香りが広がります。黄色の魚種はマグロまたはムバ魚を主原料として使用しています。この料理にはニンニク、エシャロット、ターメリック、ライムの葉、コリアンダーなどの様々なスパイスが調味料として使用されています。美味しくてスパイシーな味わいです。通常クリスマスイブがクルトパペラと一緒に食べられます。アモの人々とは異なり、南スラブ市州のアカサラの人々には通常クリスマスに食べられるブドゥブドゥチキンと呼ばれる料理があります。この料理は様々なスパイスを使って調理されます。このクリスマス料理は鶏肉、ライミン、ジュース、タマリンドジュース、生姜、ネギで構成されています。ブドゥブドゥチキンは温かいご飯と一緒に食べるととっても美味しいです。やっぱ北スラブ市州村ルの人々は通常クリスマス料理としてリカリカチキンを出します。リカという言葉自体はスパイシーなまたは唐辛子を意味するマナルネグに由来しています。主な材料は鶏肉に赤唐辛子、カイエンペッパー、エシラット、ニンニク、生姜、塩、砂糖などのスパイスを加えたものです。これらの材料すべてココナッツオイルで調理され、ライムの葉、レモングラス、ライムジュースと混ぜられます。リカリカチキンは通常フライドオニオンをまぶしたご飯と距離を添えて提供されます。スパイシーな味わいでクリスマスの食卓がいつも楽しみになる食べ物です。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。明日は他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
berjalan di atas laut, tak ada tanah, tak ada batu, air selalu merangkul.
インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次はワルナワルニをお聞きください。
皆さんの皆さん、ワルナワニです。今日はクリスマスと新年にどこかしたモナス、または国家記念日ウィークをご紹介します。2020年のクリスマスと2025年の新年を祝うために、ジャカルタ特別州政府はモナスウィークを開催します。このイベントはインドネシアのアイデンティティ世界的メガプリズの開幕と題して、ジャカルタの業績を祝うためにも開催されます。モナスウィークは2020年12月25日から31日までの1週間にわたって開催され、さまざまな興味深いイベントが満載です。モナスの公式アカウントまたはインスタグラム @monument.national が報告したように、先週の土曜日モナスウィークはモナスのさまざまな素晴らしいアトラクションでいっぱいでした。踊る噴水があり、2020年12月25日から31日の午後7時30分と8時30分に見ることができます。このショーではお祭りの光と音楽が組み合わさった壮大な水のダンスをご覧いただけます。12月25日から27日の午後8時と9時にクリスマスとジャカルタのビデオマッピングが開催されます。このショーではジャカルタの物語を幻想的な光のプロジェクションでお楽しみいただけます。12月28日から31日後午後6時から8時まで特別な年末の庭園ライトアップが行われます。モナス公園では行動促進さを鑑賞して楽しむことができます。このモナスウィークイベントに参加するには、女王ジャカルタのガンビラにあるモナセリアに直接行き、モナ地区に入るチケットを購入するだけです。プレスナーの皆さん、これで終わらの終わりが終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Menatap ke depan.
インドネシアより世界を届けしている Voice of Indonesia です。次は音楽の広場をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はマルク・ウタのサンタオンという曲を歌わせていただきます。ティガタオン、意味は3年とは 3年間を意味します。この教科はジョー・パルテンの書によって書かれ、2015年4月に初めてリリースされました。この曲はガールフレンドが3年間海外の学校に行っていないため、深い愛と憧れの感情を抑えているアンボン島の若者を歌っています。ティガタオンは注目を集めることに成功し、様々なミュージシャンによってカバーされています。それでは皆さん、これはアイザック・ワンサーが歌ったティガタオンです。楽しく聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Beta sing bisa berjauh dari se si onora sing bisa beta pung jantung ku sing kata pasti bilang ini sing saya bilang apa lebar beta apa rasa beta pun hati suka bongkar shono nahe beta sulopo dengar sepis kola tiga tahun pung jantung ku pusing pasti bilang ini sing mama nona biar saya bilang apa lebar beta apa rasa beta pung hati juta bongkar
of Indonesia.
Mana di mana anak kambing saya?
Anak kambing nona ada di pohon waru.
Mana di mana jantung hati saya?
Jantung hati nona ada di kampung baru.
Anak kambing saya
Voice of Indonesia.
リスナー皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、 Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は foi__official、 Twitter は @foi_indonesia、 TikTok は foi__official、メールは foi@foinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。